皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月28日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、横型の時代、天下国家は自分の問題というお話です。私は特に安倍政権になってから非常に強く感じるんですが、多くの人たちがあまり天下国家のことを気にしなくなってきたような感じがするんですよね。例えばこうスマホなんか見ていても、世界の情勢とかこれからの未来のこととか、日本の本当の姿みたいなことをあまりこう皆さん見てる様子もない。で、歌舞音曲の話とかですね、スポーツの話とか、娯楽ですよね。娯楽の話。あとは、すごく身近な話。娯楽や身近な話は悪いことと言わないんだけども、そのあたりだけこう見て、非常に狭い世界の中でこう動いてたという感じがするんですね。ある意味で非常にのんきですよね。これから業界がどうなる、世界がどうなる、日本の政治がどうなる、経済どうなるってことを全然気にしないで、そんなことは誰かが何とかしてくれるんだろうから、自分は関係ないと。自分はもっと小さな世界だけ考えて、で、その小さな、幸せを、そこでこう満足にやってればいいと。こんな感じですよね。日本の家々に、小さな幸せを追っかけてる人がたくさんいるという、それはその面でいいように見えるんですが、実はその裏側は、小さな幸せを追っかけられるような家だとか地域や国を運営している人がいれば、それで成り立つって話ですね。だから逆に政治っていうのは、みんながですね、本当の意味で小さな幸せを追っかけて、安心して生きていくことができるように、その家や地域、国の外側をちゃんと整え、で、中もちゃんと整え、バランスを良くして、祭り合いをやって、不安なく、未来を皆さんが想定して行動できるようにする、それが政治ですね。ところが、それができない状態に、そういうふうになってないときに、外を見ていないっていうのは、目隠しをして街の中へ出ていくようなもんでありまして、極めて危険なことですよね。縦型のピラミッドっていうのをこう、ピラミッド図ってありますよね。組織の中で。そうするとみんなそれぞれ役割が与えられてますね。役割以外のことをするなとか、情報を見るなとか言われてますよね。そうすると、ああいうやり方っていうのは、自然に自分はこれだけの世界しか、を与えられてるから、この世界の中で生きていけばいいんだという気持ちに、人をどんどん変えていってしまうんですね。すなわちそれはもう、一時的に本当に仮の状態で、たまたま今その場合、今この時、この範囲内だけで生きていけばいいよと言ってるだけの話だから、会社も変われば経済も政治も世界もどんどん変わっていく中で、それはどんどん変化していくわけですよ。しかし安倍内閣って一番上が頭悪いからね。とにかくね、首相自体がものすごい頭悪いから、あれに合わせちゃうわけですよ、国民が。あれに合わせちゃうと、あんな程度でいいかと思うわけですよ。あんな程度でいいかと思うから、私ものんきにね、自分のことで考えてればいいと。嘘でもつけいいと文書改ざんして、問題起きたら人のせいにすると。今だけ金だけ自分だけでやってればですね、最後開き直れば、権力駆使すればいいと。こういうふうになっちゃうわけよ。日本人ってやっぱどうも上の真似しますからね。で、そうやって、それでもあまり動かないようにしちゃよかったわけですよ。時代がね。ところが、今本当に世界情勢、大きな変化ばっかりでしょう。金融市場もそうだし、外交軍事情勢もそうですよね。そうするとこれですね。もう崩壊はもう秒読みになってきましたよね、これ。縦の体制は。で、今度全部横型に変わるわけですよ。横型、視野型、参加型に変わる。横型、視野型、参加型っていうのは、ピラミッドの中に自分の居場所があって、この居場所の中だけで仕事すればいいという時代とは全く違うんですね。横型だから、すべての人が天と向き合ってるわけ。上を見れば、誰にも天が見えるわけですよ。ピラミッド型組織の場合は、上を見れば上司がいるだけで、天は見えないの。だから、上司の言われた通りやってると大体うまくいくわけで、だから狭い世界の中で、何も見ないで生きていくことは、縦型のピラミッドだと、できるわけですよ。 戦艦ヤマトを乗り組みに立って別にその環境にいるわけではなくてね、操舵室にいるわけではなくて、どっか全く外で見えないところで黙々と作業してっても、それで戦艦ヤマトの乗組員でしょう。だそういう風になってくるわけですよ。だからその、外の話だとか、今船がどこ向かってんだとか、船がちょっと危ないとかいう話は耳に入ってこないわけですね。そんな話しないでくれと。俺はそんなこと言われたって、その、どうしようもないから。こんな風な人が、そこすごく増えた感じがするんですよ。この5年ぐらいね。しかし横型っていうのは、全員がその上見れば空が見えるわけで、上に人はいないんですからね。横に繋がってるわけでしょ？上に人はいないの。ということは、やっぱり横型の時代になると、全員が天下国家から始まって、世の中のこと、全部分かってなきゃダメなんですよ。例えばその、戦後もそうですけども、労働組合運動とかね、皆さん政治のことを勉強するようになるわけですよ。結局その、戦争終わるまで強烈な縦社会で、今よりもはるかに情報は統制されてますよね。本当のこと何にも知らされてなかったわけ。で、結局敗戦になってひどい目にあったわけですね。そうするとまた新たな戦後、まあ復興ということで、まあ企業でも、まあ役所でもこれ再生しようっていう時に、もう騙されたくないですよね。もう騙されたくないし、そしてみんな自分のことで精一杯だから、自分たちの要求は自分たちでまとめて、行動しないと何もできないわけですね。縦の統制なんかあるようなないようなもんでありますから、戦後の混乱期なんか特にそうですよね。そしてやっぱり自分で全部勉強して、自分で道を作って、で、仲間を募って、自分たちで前に進むと。まあ、経営者も、特に労働者なんかも、農民もそうだよね。そういうふうにやらなきゃなんないわけですよ。農民の場合は、農地開放で大きく変わったでしょう。だからやっぱり、その、戦争終わるまではもう全く言われたことしか考えない。政治の話だって何だって、新聞テレビが報道する通り以外のことは言うことができない、考えることも許されないという時代だった人たちが、全部みんな自分で真剣に考え始めるわけですよ。で、だからこの昭和20年代から30年代ってのは、まあそういういわゆる学問ですよね。まあ経済で言ったらマルクス経済学はその中で皆さんよく勉強した学問ですね、当時はね。あと新しい宗教もどんどん出てきたでしょう。それだけじゃないんですよ。各、例えば企業なんかでも改善活動という形で、企業の人たちが、現場の労働者の人たちまで一生懸命こう勉強しましたしね。とにかく今までこの、縦型のピラミッドの中で自分の居場所を与えられて、まあそこだけでちょこちょこやってりゃいいなと思ってた連中が、もう全然それが手外れちゃって、自分で全部勉強しないと明日がないぞという時を迎えたわけね。とものすごい勉強し始めたわけですよ。私は今その境目にちょうど来てる感じがするんですね。で、今の時代この勉強っていうのは、やる気になったら昔よりは、楽にできる部分があります。特に情報ですね。情報の共有っていうのは昔に比べればはるかに楽でありますから、まあ、その気になっていろいろ学もうと思えば当然それはできます。しかしやっぱり、その、最終的にはその、天下国家についても与えられたものではなくて、それ最終的に自分たちで参加するものでしょ。なおち天下国家を担っている者の一人であるわけだね、自分たちが。だから学ぶだけではなくて、今度は自分たちで積極的に動いて新時代を作っていかなきゃなんないですよね。想像する立場でもあるわけですよ。そうした時に構想力っていうのも大事だし、行動力ってのも大事で、ですからこの勉強っていうのは、ただ単に知識を知るよりもはるかにもっと大きいものがあって、やっぱり自分で、その、立ちで仲間を募って、構想して、そして行動するという一連の作業が必要になってきます。で、この段階になると、まあ、リベラルとか保守とか、まあいろんなやり方があるんですけども、まあそれは、まあその人のやり方、考え方であり、まあその時代の流れの中で決まることでありまして、とにかく、明日の天下国家は自分たちで作らないとないんだよという感覚ですよね。だいたいその過渡期というのは非常にその、まあ、経済的にも生活も厳しい状況なんですね。ある種綱渡り。安全保障も結構綱渡りっていうことが多いんですよ。なんかこう、岩盤のね、立派な岩盤の上にこうあぐらかいて昼寝してても何でもないみたいな時代とは正反対で、まあ本当にちょっと油断するとね、そこが抜けるような、まあ、そういうその非常に厳しい綱渡りの状況になっていることが多いんです。この過渡期というのは。だから、その、明日 ね、生き続けたかったら今日頑張んないんだというところはすごく多くて、それは横型でも実はあまり変わらないんですよ。何に対して頑張るかってところがだいぶ違うだけのことでね。要するに縦型の場合は、まあ上から言われた通り頑張るということで、まあだからある意味で単純なんですよ。横型の場合はしかし、このチーム組んでる全体の未来がどうなるか、他のチームたちはどうなってんのか、あるいはその世の中どう変わっていくのか、外国がどうなのか、全部それ考えなきゃいけませんから、それはものすごく幅が広いもんなんですね。そうすると、やっぱりその幅広くものを考えるときには、規制の秩序にとらわれて、杓子定規のものの言い方してたり、杓子定規なことを言ったって全くわかんないでしょう。こう、教科書に書いてあるようなことをそのままこう言ってたってね。原理主義ってありますよね。ある意味で言うと、今のその安倍政権なんかも原理主義みたいなもんで、この変な机上の空論を振り回すわけですよ。新自由主義者なんて典型的なその原理主義者でね、机上の空論を振りかざすわけ。ここでなければならんとか。でもこの20年の日本や世界見てわかる通り、そういう新自由主義だとか、ネオコンの新保守主義、あんな机上の空論を振り回してうまくいった例なんかないわけでありますよ。結構無理やりやりますから、最後全部その矛盾が溜まってて、最後一気に崩壊するわけですよね。だからやっぱりその、ああいうその机上の空論の議論を進めていくっていうのは、それは非常にその現実離れした話になっちゃって、だから、まあ、ああいうことを言い張ってると、揉め事起きるばかり何も前に進まないから、結局時間と労力の無駄ってことなんですね。現実ってのはやっぱり、その、現実的にやんなきゃいけないわけで、その、縦型支柱なんかの場合は、みんなが理屈に基づいて動くから、全部損得を理屈で考えて、こう、判断してもあまり間違わないかもしれない。しかし、その横になっていった場合は、損得を超えたものが中心になってきますよね。組織の中で典型的に見られる損得を超えたもので皆さん動いてますよね。だからその意欲に感じるとか、未来をその予見するとかね、インスピレーションがあるとか、いうところで動いてるから、その、やっぱその未来を見るっていう、友達を得るってことについても、ものすごいダイナミックになってくるわけですよね。だからやっぱりそれは、なんかチーム一つ作るんでも、個人を大事にしないとね、それからその地域だとか、それぞれの専門家もよく上手に付き合わないとね、やっぱこう上から目線でですね、なんかこうやってるだけではやっぱ一つも成功しないと思うんですね。やっぱりそれは前に前川正夫さんがね、本の中で言っておられたように、みんなで共同体を作って、そしてその共同体の中で突然この、言ってみれば知恵が天から降ってきて、それがコンセンサスとして皆さんの腹に落ちると、こういうところまで持ってこないとダメなわけでありまして。ですからやっぱり、チーム作りなんかについても、現実的なやり方を取ろうと思えば、それは型にはまらないやり方にしなきゃいけないんだな。型にはまらないやり方っていうのはある意味で言ったら自由なやり方で、これがいわゆるリベラルってやり方ですよ。よく教養っていうことはですね、リベラルアーツって言いますよね。いや、今の人たちはあまりそれ感じがなくて、教養っていうのは、試験勉強の中でも一番簡単な方の試験勉強なんだと。一番ね、その簡単な試験勉強がリベラルアーツ教養であると。クイズみたいなやつだね。で、そのクイズをとりあえず勝ち抜くと、あとは専門だから、これちょいと難しい。そんなイメージかもしれませんが、全然違うと思いますよね。リベラルアーツってのは本当にリベラルで、あらゆる問題についてあらゆる角度から考えて、そして判断していくわけですから、これは終わりがない世界だよね。だから逆に言うと、その高校までの段階っていうのは、決められたカリキュラム通りに学んで、その通りこう、答えれば全部 OK なんですが、その大学の教養っていう方の時には、リベラルって話になったら、答えは一つではないということを学ぶわけですね。答えは一つではないんだと。いろんなやり方、考え方があって、いろんな学説があるんだと。その中で最後は、あんた自分で判断すんのよと。その迫力っていうのを学ぶのが、まあ、リベラルアーツのまず一番のポイントだと思うんですね。ですから、その、実体というものが世の中にあるわけで、学問が最初にあるんじゃなくて、実体があって、この実体を変化しつつ、どんどん変化していく実体を様々な角度から見ている、分析している、これが一つの学問っていうもんですよね。で、それはいろんな見方やり方がありますが、学問もそれこそ無数にあるわけで、 結局そういうものをいろいろこう比較しながら自分で考えながら、要するに実態は何なのかということを自分なりに特進する、自分なりにこう納得できるところまで自分で考えることが一番大事な教養ってことですよね。それがやっぱりこの横型の中では一番重要なことなんですよね。あらゆる問題がやっぱそういう問題なんです。結局ヘリクスをこねるっていうのは全体を見てないから逆にできることです。机上の空論をやってるときは、机上の空論で物事が済まされるときは、それはもうヘリクスで十分であります。こんな本当の頭使う必要ないですよ。ヘリクスなんざはですね、まあ、昼寝しててもできるようなもんですよね。で、やっぱり本当どうなってるかってことになると、ヘリクスの世界じゃないですから、それは実に慎重に、そしてその、まあ、ある意味ではそのインスピレーションも駆使しながら、物事を判断し、見て、で、体験していかないといけませんから、こっちの方がはるかに大変で、だからその判断の仕方、判断に至る勉強の仕方、情報の集め方、全然違ってきますよね。やっぱそれはある種、チームとして、それは多分最後力を発揮するんで、個人として理解しても、チームとして理解しないと形にならないでしょ。だからやっぱりチームで学び、チームで行動するというところまで持っていく必要があるわけですね。だから今みたいに、個人の、成績云々という話では全くないわけですね。今のなんか私は役所とか大企業を見てると、あれは武士ではないと思うな。腐った公家だと思うんですよね。本当腐ったお公家さんで、もう嫉妬心とさ、足の引っ張り合いで、と自分の損得で、右往左往してるだけだと思うんだよね。ね、現実に全然その接していないから、言うことなすこと机上の空論でしょ。で、ヘリクスばっかこねてさ、で、自分のことだけは皆さんね、その、すごく、関心高いから、脅かしてみたり、あるいはこう、おもねってみたり、も見るに耐えないことをずっとやってますよね。だから、身長末期、肝癌がですね、こう、全部追い出せるわけね。身長崩壊するときに、ピーピーピーピーながら肝癌が、この、宮中から、お城から出てきて、宮殿から出てきてね、で、逃げていく姿が当時目撃されてるんですが、まあ、あんな感じだわな。あれは、こう、武士だとかいうような人たちとは全く違うんじゃないんです。今の役所だとかですね、大企業なんてものはね、腐った公家だと思うんですね。ああいうのは、だからやっぱり現実に足がついてないからいうことなんですよ。だから結局、この、今のその教養なんていうものも、そういう、本当に役に立つものを学んでない人がすごく多いような感じがしますね。だから教養の勉強を学ぼうと思えば、まあいろんな方法が今なり今なりあるわけで、知識の集積だけであれば、それは今ね、実際の本使わなくてもいろんな方法がありますから、まあそこは現代風に何でも応用できるわけで、やっぱり大きな世界を見ないといけないね。今どうしてもですね、みんな小さい世界で考えてますよね。それこそ、ね、スポーツとか、あるいはその、食べることとか、芸術、芸能事とか、まあ悪いと言いませんけども、それだけしか知らないと、多分明日の仕事とか明日の生活って結構困るんですよね。結構困るし、それうまくいかないんですよね。やっぱりちょっと視野を広げていただいて、行動の範囲を広げていただいて、この枠からはみ出るような発想と行動をしてもらわないと、特にこれからますます横型になってた時に、誰からも振り向いてもらえないし、どこにも行く場所がないということにどんどん私なっていくんだと思います。もうすでにそうなり始めてる感じがするんですよね。だからやっぱりなんつうのかな、天下国家というのは、まず今どうなってるかっていう問題もそうだけども、これから自分がどうするか、どのような新しい天下国家を作っていくかっていう意味でおいても、大いに自分の問題なんですよね。縦型のヒエラルキーの話を考えると、天下国家なんか遥か上の話だから俺には関係ねえと。いう話になっちゃうんですが、横型はそんなことないですよね。みんなで支えてるわけですから。で、誰かが動き出せば、お金たちも動き出すし、で、天下国家、日々こう動いてるわけでしょ。直接みんなそこに携わってるわけですよね。だから一言ではないわけで、そういう意味で言ったら、今本当にこう、ね、外を見ずに、小さな世界だけで、何も考えずに生きることが幸せみたいな人がすごく多いんだけども、それ全くの間違いだと思いますよね。今これ非常に本当に鎖国状態になった、一種鎖国状態のメンタリティの中で起きている特殊な現象だと思います。決してそれは続くことないと思いますね。やっぱり世の中はどんなに技術が進んだって複雑系であることに変わりはないんです。 複雑系でありますから、それはその秩序は生まれて消え、生まれて消え、それはものすごく変化ってね、やっぱり起きるときは激しいですね。だからいつもそういうものを想定しながら次の道を作っていかなきゃいけないというような状況は、どんな技術が進んでもそれは変わることはないですね。したがってやっぱりこの先横型の時代になればなるほど、天下国家は自分の問題だとして、単にその問題をね、避けるんではなくて、自分たちで作っていくというイメージでそれを見ていくことがものすごく大事じゃないかな、そんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、横型の時代、天下国家は自分の問題ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。